皆様明けましておめでとうございます。もうすでに1月終わりそうではありますが、千代さんの音楽大好きの番組にようこそ。本日のゲスト様は Facebook 東京下町大好きグループから筆跡仕事人の吉田正弘さんにお越しいただきました。明けましておめでとうございます。今更ながら
おめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
昨年は大変お世話になりまして、
あの
下町大好きグループのコラボ企画、1日だけのライブジングルベルロック、これで、ね、サブボーカル担当していただいて、素敵な歌を聴かせていただいて、あのこの歌う時の様子姿とかっていうのも結構かっこよくてで、ええ、これ12月の放送分でまだあの SSC シェアハッピーラジオの YouTube に配信がありますのでぜひ皆さんご覧になっていただけたらと思います。まあ、さて年始めの曲は今更ながらもう2月間近ですけれども、今月の曲は1月1日、ラジオの前の皆さんも一緒に歌いましょう。
とて終わりなき世のめでたさを松茸立てて角ごとに異様今日こそ楽しけれ初日の光差し入れて夜もに輝く今朝の空君が見影にたぐえつつ仰ぎ見るこそ届けれ。
千代さんの音楽大好きのこの番組はドリームファクトリー、金砂郷食品、片梨、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、リテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしております。さて吉田さん、
はい、
まずは自己紹介からお願いします。
あ、はいはい、改めまして、筆跡診断士というものをやっております、
はいはい、
筆跡仕事人の
仕事人、
はい、吉田正弘と申します、
はい、筆跡仕事人がかっこいいですよね。仕事人って何からとかってありますか。
まあ皆さんご想像の通り、
うん、
必殺仕事人からのカンパクリです
ピシッと、はい、かっこいいです、はい、まずその筆跡診断士なりどうしてなったんですか。
まあそもそも若い時からですね、うん、20代の前半から30代の中盤まで、うん、まあ、舞台俳優とか、まあ、あの声優とかナレーターとかをやっておりまして、まあ、俳優時代はそれこそ蜷川幸雄さん の、 あの演出舞台にも立たせていただいたり、まあ、声優もなりたての頃は最初のオーディションを取ったんですけども、1200人の中から5人しか受からない、
おすごい、
240倍の倍率のオーディションに通って、まあ、それで特待生として入って、まあ、声優としては約10年ぐらいやってたんですけれども、まあ、その後またちょっとライターを5年ぐらいやってたりとか。
ライターですか、
うんうん、そうです、あの職業ライターなんですが、
うんうんうん、
でそれでいろいろ転々としているうちに、あの40代の半ばに、さてこれからどうしようかっていう結構あの路頭に舞うようなですね時期がありましてですね、やっぱりあの手に職を持ちたいというか、昔からなんか職人的なものに憧れていたんですけれども、
うんうんうん、
やっぱり何かのスペシャリストになりたい、 だけどありきたりのものは嫌だなと思ってた時に、たまたまテレビで筆跡診断士というのが紹介されているのを見まして、その文字から人間性が分かるってこんな面白い仕事あるんだというところから飛び込んだのが2010年なんですね。なので、まあ、今年で12年目にな
るんですけど、はい、そうなんですね。ちょっと文字からあのいろいろ診断されちゃうと非常に私なんかは困るかなみたいな なんか最近はゆっくり書けないみたいな。
あ、なるほど。
なんか考えてることを書こうとすると手が追いつかないんですごい勢いになっちゃう。でもうあの YouTube の配信でご覧になっていただいている方は分かりますと思いますが、ピンクのいでたち、
はい、そうなんですね、
かわいいです。でピンクがこんなに似合う方ってなかなかいないですよね。
よく言われます、うん、もうあの林家ペイさん以来と言われるんですけど、
なんだろう、嫌味がない感じなんですよ。
あ、そうですね、うん、まあどきつくないピンクですからね。
そう、ベビーピンクで可愛い。
そうですね、
はい、うんうん、やらしくなく、
はい、
うん、なんでピンクにしようと思ったんですか。
まあちょっとね、そろあのちょいちょいメディアに出始めた頃に、ええ、まあ、あるちょっとあのお付き合いのある会社の社長さんから、まあ、吉田さんあのこれからどんどんメディアに出てくる人だと思うから、うん、あのちゃんと自分のブランディングした方がいいよと言われまして、うんうん、でまあ、ブランであのスタイリストさんにちょっとあの自分のパーソナルカラーを見てもらったら、あ、まあ、暖色系の明るい色が似合うと、うん、まあ、暖色系だとオレンジとかイエローとかピンクかなと思っていて、うんうん、まあ、なんとなく探しているうちにピンクになったんですけど、うんうん、ピンクにした途端にあの、まあ後でもお話しするスマスマからちょっとオーバーを、
それ早く聞きたい、
はい。うん、まあ、そういうあの、まあ、自分にとってラッキーカラーになったものですから、それ以来ずっとピンクで。
ああ、そうなんですね、はい、番組へのメッセージいただいてます。今日ね5通もいただいてる。さすが吉田さんの人気度が伺えますよね。まず1通目、里パパさん、東京下町大好きのジングルベルロックを楽しく拝見しました。千代さんの楽しくも流暢なトークに圧倒的な存在感を感じました。本当神々なんですよ毎回。楠木さんの運営力にも脱帽です。我が墨田区でのイベントで千代さんがますます好きになった素敵な動画でした。ありがとうございます。嬉しい。まだ配信してますのでどんどんあの皆さんご覧ください。12月分の放送。2通目、石高さん、1月26日誕生日おめでとうございました。ズームイベント参加できずごめんなさい。あ、そう、一昨日お誕生日だったんです。
そうなん
です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おいくつになられたんですかとか聞いて。
57になりましたね。
いや見えないです、すごく若い。
意識がないんで自分で年の。
このズームイベントもたくさんの方がこうお祝いしてくださ
って、ね、まあ、知った顔が、
そうですか。いやでも、うんうん、いいですね。吉田さんめちゃくちゃ声がかっこいいのですが、美声を保つ秘訣はありますか。
いや何にもないんですけど、まあ、昔やっぱり舞台俳優とかやってたから声が通るとはよく言われるん
ですね。鍛え方が違う、声優も
そうだいたい、あのお腹から普段から声出してるので、うんうん、まあ、そこら辺はね、
うん、一緒かな、どうかな。
そうですね。千代さんと同じかもしれない
です。普段声小さくて聞こえないとか言われるんですけど、普段の喋り声は。
あ、そうなんです
か。歌うと全然うるさいらしいんですけど。続いて小吉さん、筆跡仕事人の吉田正弘さんがご出演されることを知り初めてメッセージを送ります。筆跡診断に興味があるのでいろいろな楽しいお話が聞けると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、
いいですね。あとであの告知もありますからね、ぜひ。
そうですね、
はい、うんうん、いろいろ関わっていただいて楽しんでいただけたらと思います、
は
い
は
い、
ぜひぜひ。
彩色顕微さん、吉田さん、いつもピンクでノリノリで元気をもらいます。吉田さんのご活躍これからも楽しみにしています。私も何か読んでください。あと本買って。え、本何を。
なるほど。
何の本だろう。もう一件が、春うららさん、楽しみにしてました。これからも応援してますね。柔らかい感じですね、うん、吉田さんやっぱ人気ありますね。嬉しい。私的にもこう5通も来てるとすごく嬉しい。
あ、そうですか、はい、
なかなかね、
よかった。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。ゲストさんへの応援メッセージ、楽しかったこととか疑問に思ったこと、一緒に歌いたい曲、いろいろ OK です。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 SSC シェアハピラジオのホームページからこちらの番組宛てにお送りくださいませ。皆様からのメッセージお待ちしてます。さあ、もうこれをずっと聞きたかった。私ね、見てたんです、スマップスマップ、もう毎週見てたんです。で多分その出られた時の回も見てるんですよね。
そうなんですね、
うん、すごい、そうなんだと思って、今日ちょっとその話をね、とにかくもうそれで番組終わってもいいからみたいな。やっぱりそのピンクのいでたちで目についたみたいな感じ。
まあ、
そういうわけじゃないですね。
ね、まだあの本当にそのピンクにして初めて呼んでいただいたのがスマスマだったんですけど、まだこんなね、ピンクピンクじゃなくて、少しちょっと控えめな、ちょっとマゼンタ系の、あの色だったんですけど。
マゼンタ系のが控えめですか。
はい、で、まあ、初めて そのフジテレビのねお台場の、
うん、
あの大きな、
うん、
あのキッチンスタジオ、あキッチンスタジオですか、
そう、うん、あのそうそうそう、はい、覚えてる、覚えてる、
あそこに呼んでいただいて、うん、まあ初めてあそこにも入りましたし、
うん、
もうキッチンスタジオが本当にでかいんですよ、うん、スタジオとしてもでかいし、そのセットもものすごくでかくて、
うんうんうん、
まあ、結構それに圧倒されてて緊張しまくりだったんですけど、
うん、
待ち時間が長くて、ずっとね緊張しっぱなしだったんだけど、うん、緊張疲れから、うん、あくびが出始めたんですよ、
あ
くびが出始めた時に、はい吉田さん出てみたいな感じで背中を押されて出た時に、なんかね緊張っていう言葉を袖に落としちゃったみたいで、私、出た時にもう全然周りがクリアに見えて、緊張してなくて、あのスマップがこっちにいる、でその時 の、あのゲストが大泉洋さんとキキキリンさんだったんですけど、まあ、お二人ともきちんともお話できたし、観覧客も5、60人ぐらいいたんですけど、本当に周りを見渡せるぐらい落ち着いてお話ししたので、
すごいな、もう想像できない、もう今、頭の中で全部画像が
でスマップのメンバーじゃなくて、その時の大泉洋さんとキッキリンさん、ゲストのお二人の筆跡を診断したんですけど、あ、
そうでしたか、
まあ、でもすごく楽しくお話しさせていただいたし、後で、まあ、見たんですけど、まあ、すごい自分でねうまくコミュニケーションが取れてて、
さすが、
いやびっくりしましたね、
やっぱりその緊張のマックスじゃなく、その先で出たところがやっぱりいいんですかね。
そうですね、
いやでもそれ以来もうずっと緊張してないってことですか。
そうですね、はい、だから他の番組に出ても、もうね全然緊張しなくなっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、要はあそこ以上に緊張するステージっていうのはこの世の中に存在しないだろうと思ったら、どこに出ても緊張しなくなっちゃって。
そういうことか、
うん、
もうだから今日も緊張してないんですって。全然もう私バリバリに緊張してるのに、
ね、なんかさっきね控室でね、
そうもうガタガタしてます今も
そうなんですね、見えないですけど、
あとはあとは、
はい、あとは
テレビ、
あとは、まあ、関西 の、 番組にもいろいろ出させてもいただいたんですけど、まあ、その中で、まあ、なくなっちゃったんですけど、ご機嫌ブランニューっていう番組出させていただいて、うん、スタジオ出演だったんですけど、うん、台本がびっちり書いてあったんですよ、
うん、
その中でちょっとね次なんだっけって頭の中が飛んじゃうような時があって、
うんうん、
まあAD のテロップに助けられたりとかですね、まあ、関西芸人にかなり突っ込まれたんですけど、
うまく、
コミュニケーション取れて後で終わってからディレクターさんに、うん、吉田さん関西芸人がぐちゃぐちゃでやってるところもよくまとめてくださいましてありがとうございますっていうようなお礼をいただきました。
やっぱテレビ向いてるんですね、この世界に来るべくして、
うん、アドリブが強いです、ね、
さすが今日も助けてみたいなそんな吉田さんからリクエスト曲いただいてます。ユミプラネットさんの新曲ということなんですが、ユミさんってどんな方ですか。
まあ日本とアメリカを、まあ、今コロナということもあるんですけども、うん、よく行ったり来たりして、それこそこの新曲のプロデュースをされている方がエグザイルとかもプロデュースしているようなものすごく大物プロデューサーの方がそのユミさんの曲をプロデュースしているということで、まあ、本当に結構かなりいろんな音楽関係の大物とつながっている方です。
そう、楽しみ。じゃあそれ早速、それではユミプラネットさんの新曲 You Don't Even Know Me お聴きください。 いですね、ずっと聞いていたい。どんなつながりなんですか、彼女とは。
まあ、ある、JWC あのジャパンウィメンズコレクションというね、うんうん、まあ、あの美魔女美女のコン
テ、あ、見た、フェイスブックで写真見た。
そうです、まあ、そこの、まあ、会が終わって、まあ、懇親会みたいなところでちょっとお会いしたんですけども、うんうんうん、まあ、私がやってるあの月に1回やってるあのお茶会とかにも来ていただいたりとか、
うん、あ、そういうつながりなんですね、はい、そうなんですよ、はい、いろんなことされてるんですね、一昨日誕生日を迎えて1月なので、はい、今年の抱負っていうのが何かありますか。
そうですね、私あんまりね、あの念頭に抱負って掲げたことがないんだけど、
私も。
あ、そうなんですか。今年はちょっとね、少し言霊にしてみようかなと思って、うんうん、まあ、自分でも宣言し、うん、また SNS でもそういったことをね、明記したりとかしてるんですけども、うんうんうん、まあ、今今年はあの3つ掲げましてですね、うん、1つは、まあ、去年私ずっと個人で筆跡仕事人としてずっと動いていたんですけど、去年からちょっとチームを組んでですね、うん、まあ、チーム筆跡仕事人というのを作って、まあ、毎月私が講師という形でゼミをやって、まあ、勉強会とこれからの、まあ、うん、メンバーの育成みたいなことをやってるんですけれども、まあ、今年は7月に、チーム、筆跡仕事人の8周年を迎えるので、うんうん、まあ、それまでにちょっと、きちんと法人協会化しようかなと思ってですね、うん、そのチーム筆跡仕事人の協会化というのがまず一つ、
うんうん、
はい、それとあと去年ラジオ日本 の、 スイートという番組でですね、うんうんうん、2ヶ月ぐらい私の教えて筆跡仕事人っていうコーナーを設けていただいたんですけども、うんうんうん、まあ、ラジオで、まあ、ちょっと念願だったレギュラー出演ができたものですから、うんうん、まあ、今年はラジオの次はテレビだよと思ってまして、うんうん、まあ、ちょっとある番組と今つながってって今交渉中なんですけども、
そうなんですね、
はい、うん、テレビのレギュラー出演もちょっと狙ってます、
すごい、うんうんうん、
はい、うん、それともう一つですね、まあ、今ですね、私いろんなとにかく、なんていうかね、人とのつながりっていうかね、うん、人脈の広さとか幅がちょっと人から驚かれるぐらい、
うん、
結構半端なく広い部分があるんですよ。で、まあ、昔から何年か前から吉田さんこれだけいろんな人知ってるんだったら、うん、なんか事務所みたいなの作っちゃえばみたいなことは言われていたんですけど、まあ、私別に筆跡人らしいだしそういうことを別にやるつもりはなかったんですけど、うん、去年あたりからあんまり周りから言われるもんだから、
うん、
ちょっとやってみようかなというような気持ちになってきまして、うん、特にメディアさんが何かの専門家を探すときに、うん、まあ、そこの企画に合う例えば私だったら筆跡っていうワードからこう検索したりもすると思うんですけども、うんうん、そういうネット経由で検索して探すのじゃなくて、うん、そういうメディアさんが直接まあ、例えば私が作るサイトの方に来てもらって、うん、そこのプラットフォームから、うん、探してる専門家みたいなものをキーワードから探してもらうような、そういうメディア向けの、うん、専門家のまあ、文化人のそういう人材バンク的な
もの、私も歌武田千代、
まあ、アーティストは入れるかどうかわからないんですけど、まあ、いや、わかんないです。まあ、芸能系っていうかアーティスト系は結構たくさん事務所あるじゃないですか、
うんうん、ありますね、うんうん、
ただ文化人系ってみんなバラバラなんですよね、
確かに、
うんうん、で文化人事務所っていうのもあることはあるんですけど、うんうん、ちょっと規模がちょっと小さかったりとか、うんうん、ジャンルがそんなに幅広くないっていうところもあって、
うん、
ちょっとなかったらやってみるの面白いかなと思って、何かねご興味のある私これの専門家なんですけどとかっていう人がいたら、
うんうん、
あ、私も入れてくださいと、うんうん、ただね誰でも彼でも入れるわけじゃないので、う
ん
う
ん、もちろんもちろん、
まあ、メディアさんのそういうメディアに対応しうるちょっと人材みたいなものを、うん、スペシャリストをちょっと集めたプラットフォームを作ろうかなと。
やっぱ頭いいですね。
賢い、思ってるだけなんですよ。
いや、その思うってでそれを実際に行動に移してるじゃないですか。
まあ、言うとだんだん、ね、やっぱり手を貸してくれる人も出てきたりもするんですから。
確かに、うん、そうそうそう、なんかね声出してこれをやりたいっていうと実現しますよね。
そうです
ね、特に抱負とかって言っちゃうとね。だからなんか
そうですね、
私も一回だけ言ったことがあるんですよ、
はい、
合唱団作りたいって、はい、言っちゃったらよしじゃあ作ろうってみんなが作ってくれて、
お、素晴らしい。
それから数年後10団体ぐらい教えるようになって今生活の糧になってるみたいな感じなんです。
素晴らしいじゃないですか。
いや、
やっぱり言ってみるもんですよね。
じゃあ私なんか抱負言っとくかなみたいな。私今年はテレビで歌うとか言ってるんで、本当かな。
いや、大事です、言っとくのは。
一応それ目標で頑張りたいと思います。
はい。
告知もある。
あ、そうですね、はい、私がそのチーム筆跡仕事人というのが、うん、私が今まで教えて育てて送り出してきた、うん、文科生と、私が最初に関わった筆跡の協会があるんですけど、そこは、私今辞めてるんですけど、同じように辞めてフリーで活動してるメンバーがいるもんですから、その文科生とフリーで活動してるメンバーをちょっと集めて、チーム筆跡仕事人と作ってるんですが、そういう筆跡診断の、育成ということで、これから筆跡診断をやってみたい、また自分でも活かしつつ仕事にもしてみたい、自分との仕事の絡みで何かやってみたいという方、で筆跡診断にご興味のある方は、私の筆跡仕事人で検索していただいて、そこの、筆跡、診断士の養成講座の方にね、で学んでいただけると嬉しいかなと。
いや本当ネットにね、筆跡診断っていうとね、吉田さんの名前がダーって出るんですよ。
あ
吉田さんばかり。
いや
その中から探していただいて、
はい、そうですね、だからその筆跡診断士のをもっとたくさん育てて、でその今年の夏の協会化に向けて、ちょっと規模も大きくしたいな、質も高めたいんですけども、人数ももう少し増やしたいなとは思ってます。
はい、そうなんですね、
はい、それと、あとさっきの、メディア向けの、芸能タレント文化人の、そういうプラットフォームを作るっていう上で、どんどんこれから、メディアに出たいっていう人向けに、私自身が実は全くほぼノウハウがないところから、一から本当に大きなメディアにこう出られて、でなおかつそれがもう何年もずっと継続して出られるような自分の、ちょっとしたノウハウがあるんですけれども、そのノウハウをとか教える講座がありましてですね、もしメディアに興味のある方は、私の、Facebook でグループを作ってるもんですから、そちらの方から、私もメディアに出たいんですって言って お手を挙げていただければ、そういうセミナーとか講座とかもやっておりますので、
すごいですね、ぜひ皆さん、はい、連絡して、頑張っていただけたらと思います、
はい、
あと明日イベントがあるんですか？
あ、はい、
も
う明日、そうなんですよ、ついでみたいな感じなんですけども、明日の飯田橋のワイルドピッチという、バーでですね、ちっちゃなステージがあるんですけども、そこで、大体毎月とか 2,3 ヶ月に1遍ぐらい、イベントをやってるんですね、私がもうゲスト出演してるんですけども、で大体いろんな歌い手さんだったりとか、マジシャンとか、いろんなそういう パフォーマー系の人がいるんですけど、なぜか そこに混じって私も筆跡診断をやるっていうね、
誰でも受けられるんですか、その筆跡診断って。
あ、私がね、なんか、なんか解説したりとか教えたりとかっていう感じです。
そうなんですね、
ステージの上に上がってですね、個別にやるわけではないので。
あ、個別にされるっていうのはどっかでやられてるんですか？
あ、やってます。それも筆跡仕事人で検索していただいて、
すぐ出てくる、
はい、私の方の筆跡診断の申し込みページから入ってもらえればと思います。
私も探してみよう、はい、千代さんの音楽大好きのこの番組は毎月第4金曜日午後2時から歌とおしゃべり満載でラジオ前のあなたと一緒に歌って楽しむ番組、東京メトロ東西線木場駅から歩いて2分、深川ギャザリア内レインボータウン FM オープンスタジオから生放送でお届けしました。次回の千代さんの音楽大好きの放送は、東京下町大好きグループからのゲスト、おこと奏者の伊藤美和さん、2月25日金曜日午後2時から生放送いたします。本日のゲストは筆跡診断士、筆跡仕事人の吉田昌宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご活躍楽しみにしてます。
ありがとうございます。
今日のエンディング曲は、今月1月9日ニューイヤーコンサートで私が歌ってきました曲、オペラセミラーミデより麗しい光が、アジリタっていう声をねコロコロ転がす技術を使って、愛する人ともうすぐ会えるっていう喜びを表現して歌っている曲です。ピアノは西本久美子さん。この曲をお聴きいただきながら今日はお別れいたします。この後も引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。それではまた来月、ごきげんよう。